今日のタイトルはキリストの中でです。エペソ人への手紙1章1から7節を読みました。先週はエペソの3章1から7節を読みました。今日はエペソの1章を1から7節読みます。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネとこのように順番通りに聖書は記されていたのではなく、内容の共通点を持って記録されました。パウロの手紙を見ても、ピリピ、第一コリント、第二コリント、エペソ、ピリピ、今このように聖書には順番がありますけれども、順番通りにこの手紙が書かれたのではなく、史跡がなされたのではなく、共通点が持たれた上で記録されました。今継続して一部礼拝の時間ではエペソ人への手紙を全体を見ていくんですけれども、エペソ教会に送られた手紙です。エペソ教会に送られた手紙の内容です。エペソ教会に送られた手紙。このエペソ教会はとても重要な教会です。使徒の働き19章、そこを見るとアジアにおいて 全体の核心のある教会です。中心的な教会なのです。核心です。アジア福音家においてとても重要な教会でした。パウロが第三次伝道、その第三次伝道旅行を通して建てられた教会です。使徒の働き19章8節、このように記録してあります。神の国について議論した。迫害が起こりました。その時、弟子たちを別に建てられました。そして19章9節を見ると、19章10節を見ると、2年の間続いたのでと書いてあります。神の国について2年間伝えました。19章10節。エペソ地域をはじめアジアに住む者はみんなこのキリストを、すべての人が一人も残らずにこのキリストに対する御言葉を聞くようになりました。みんなこの御言葉を聞きました。言い換えますと、伝道運動が起こった教会です。伝道運動が起こりました。だからエペソ教会はこのアジア全体において伝道運動のセンターに立っていました。センターの役割を果たした教会です。そして19章11節から19節までを見るとどのようにありますか。神様がこの2年間キリストの弟子を通してアジアにいるすべての人たちがこの福音を聞かせるようにしたんですけれども、神様はどれだけ働かれたのかと言いますと、多くの能力を持って布切れを振り回すだけでも持病が治るような癒しの施行もなされました。パウロが行って福音を伝えるところどころは暗闇は打ち砕かれました。そして御言葉の働きがアジア全地域において福音の拡散がものすごく広まっていきました。19章20節を見るとなんと記録してあるのかと言いますと、 エペソ教会を通して全体の結論が出てくるんですけれども、こうして主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。神様の御言葉がどれだけ能力あったのかと言いますと、すべての勢力、暗闇を打ち砕かれながら、神様の御力がたくさん現れて、アジアにいるすべての人が救い受けて帰ってきました。福音運動が活性化されたんですね。活発的に動いていきました。何の力ですか？主の言葉は驚くほど広まり、ますます力強くなっていった。神様の御言葉には今日力があります。能力があります。皆さんにどんな霊的な部分において問題があったとしても、神様の御言葉を正しく悟れるならば、それは能力があるものなので、皆さんのすべての霊的な部分は神様が癒されることを信じます。神様はそのような働きを起こされました。どれだけ御言葉に力があるのか。みんな暗闇で覆われているその土地において、みんな偶像を捨てて神様に帰ってきて救いを受けたと書いてあります。これが神様の能力の働きです。今ここの地域、私は車を乗りながら来たんですけれども、コロナがもう収束を迎えてきているので、日本の霊的な部分が出てきました。祭りが始まりました。祭りをするためにテントを張っていました。コロナが収束したらまた祭りが起きるんだな。私と皆さんが神様の御言葉の能力があることを信じ、その御言葉を皆さんが伝えるたびに、すべての人の霊的な部分が癒されることを信じます。他のものでは事実癒すことができません。私の信仰の証を持って癒すことはできません。本当に癒すことができるのは生きている神様の御言葉だけです。神様の御言葉、主の言葉、驚くほど広まっていて、ますます力強くなっていった。その中で悪霊は立ち去り、病者は癒され、御言葉が証しされるので、霊的問題を抱えている人も癒された上で帰ってきました。偶像を捨てて戻ってきました。神様の御言葉がずっとこの世に起き上がっていきました。そして19章23節から40節までを見ると、傍らパウロを通して数多くの癒しの使役、伝道運動が起きて、暗闇は打ち砕かれて弟子運動が起きていたんですけれども、もう傍らでは何が起きていたのかと言いますと、福音を防ごうとしている勢力も立ち上がっていました。確かにそれは立ち上がります。正しい福音を伝えるならば、サタンは黙ってはいません。福音を伝えるものを迫害する迫害者が立ち上がります。一人二人ではありません。完全に全体が、エペソにいる全体にいる迫害者たちがこの福音を防ごうとしました。その福音を防ぐ人たちは誰でしたか？大半を見ると、自分の利益を得るために頑張ってたのに、損しそうだから、その一人一人が自分のお金なのに迫害が起きるんですね。パウロはそこで何と言いましたか？19章21節を見ると、私はそこに行ってからローマも見なければならないと言いました。その時にローマを見始めました。迫害が起きてきたので、私はローマも見なければならない。パウロはそのローマに行って、この福音を証しするようになりました。この働き、今どこで起きていますか？エペソで起きている内容です。このエペソ人への手紙というこの手紙は、パウロがエペソ教会に向かって書いたんですけれど、どこで書かれたのか。これはローマの牢屋の中で書かれました。皆さん、ローマも見なければならないと言って、パウロはローマに向かいました。そしてローマ皇帝カイザルの前に立って、最後の裁判を受けるために待機している途中です。待機している中で、この エペソ人への手紙を書いて送りました。パウロが2年間ローマの監獄牢屋の中に入りながら、神様が約束されたローマ福音家の契約を握り、継続して祈りながら、この手紙を書きながら各教会に送り始めました。そしたら見てください、そこを見るとパウロがエペソに向かって書いたその手紙を獄中書信というんですけれども、その牢屋の中で書かれたので獄中書信というんですけれども、エペソ人への手紙とコロサイ書、そしてピレモン人への手紙、そしてピリピ人への手紙、この4つを獄中書信というんですけれども、パウロが裁判を受けるために待機している中で、このエペソ、コロサイ、ピレモンのこの手紙、3つの手紙はテキコという弟子にこの手紙を各地域に全部送るようにと指示しました。でもこのピリピ人への手紙はエペソとコロサイとピレモン書、これらの手紙は、ピリピ人への手紙は、その教会には問題や事件が起きて、いろんな状況が勃発していたんです。だからその問題に対する答えを与えるために、この上の3つの手紙を書きました。エペソ、コロサイ、ピレモンの手紙はその手紙です。だけど、私が逆にしちゃいましたね。コロサイとピレモンとピリピの手紙、この3つは、2、3、4番は教会の問題、事件、苦しみがあるときにパウロが牢屋の中でそのお知らせを聞いて、噂を聞いて答えを与える手紙だったんですけれども、エペソ人への手紙、これは教会に問題が起こって答えを与えるために書いた手紙ではなく、エペソ教会は先ほど言いましたが、アジア地域の中心的な伝道運動におけるセンター的な教会です。だから他の生徒たちには 2,3,4 の教会に対しては答えに、問題に対する答えを与えたんですけれども、エペソ人への手紙はそのような内容ではありませんでした。一体エペソ人への手紙に何が記されているのかと言いますと、アジア中心で伝道運動が活発的に起きていたセンター的な教会なので、ここにはメッセージが与えられたんですけれども、どんなメッセージなのかと言いますと、教会論に対するメッセージが与えられました。この教会がどれだけ重要なのか、その教会論についてパウロは手紙を書きました。エペソ人への手紙は教会論です。教会とは何か、教会はどんな人が集まっていて、教会は伝道するべきで、伝道教会は宣教するべきで、世界福音化するべきで、霊的戦いをするべきで、この6ページにしかならないこの手紙の内容でものすごいメッセージが蓄えられました。これがエペソ人への手紙、獄中書信の中の他の 2,3,4番の手紙は問題に対する答えを与えるものだったんですけれども、エペソ人への手紙だけは教会の役割について書いた印だと覚えておいてください。エペソ教会は教会が重要だからこそ重要なメッセージを与えました。皆さん、エペソ人への手紙を皆さんが知るときに、ピリピ、コロサイ、ピレモン、この個人個人一人一人がどれだけ大事なのかも知るようになります。だから先週からずっとエペソ人への手紙を持って御言葉を分かち合っていますけれども、皆さんが大事だからこそ、今日神様が皆さんにエペソ人への手紙を与えられたと信じます。皆さんが大事だからこそ、私たちは伝道運動が起きなければなりません。私たちは教会として一時代を生かすべきです。 本当に重要なメッセージが伝達された教会でしたね。アジア全地域においてセンター的な教会、革新の教会だったので、パウロは牢屋の中でもコロサイ、ピレモン、ピリピはテキコっていう弟子に渡して託して、エペソ人への手紙は一緒に歩む道でこのメッセージを伝達してほしいって書かれた手紙です。じゃあ、はじめに、神様が私たちにくださった祝福とは一体何でしょうか。今日私と皆さんに与えられた祝福とは一体何でしょうか。パウロはこのように言います。一章一から七節まで、最初パウロのご挨拶が出ていますね。パウロはいつも挨拶で、どこの手紙においてもいつもこのように挨拶します。キリストイエスにあると。一言目が一章三節になんとありますか。褒めたたえられますように。まずここで賛美が出てきています。私と皆さんがただ単に賛美したっていう内容ではありません。人たちがこの文字や言葉やその人の話す中で感じ方があると思います。話しながら、この人は力強いな、なんか弱々しいな、あ、鬱な話だな、幸せな感じかなとか感じるフィーリングがあると思うんですけれども、このエペソ人への手紙を見ると、パウロが牢屋の中にいるっていう表現を書いたから牢屋の中にいるって分かるんですけれども、この手紙を見ると、牢屋の中にいるって表現をしなかったとしたら、このメッセージを見たら、パウロは牢屋の中じゃなくて平安なところにいる人って見えます。幸せな人のように見えます。パウロは福音に対して本当に味わっていた人です。今カエザル皇帝、最後の裁判を待っている中です。死を目前にしている状態で牢屋の中で待機しています。その牢屋の中にいる人が、まず最初に神様を褒めたたえられますようにと。私たちにどんな状況に置かれたとしても、福音を持っている私と皆さんは神様の前で毎日毎日賛美ができるように主の御名によって祝福します。褒めたたえることができるべきです。仕事がうまくいったらじゃなくて、今裁判を受ける前、その死ぬ前の危機に置かれている中でも、主が褒めたたえられますようにと。皆さんがどんな状況の中にいたとしても、神様の救い受けた神様の子供であるならば、神様が褒めたたえられるべきです。アメン。23番の賛美にあるんですけれども、私に1万個の口があったとしても、その1万個のすべての口が神様を褒めたたえるようにと。ウェスレーがどれだけこの救いの感謝感激が溢れていたのかと言いますと、私のこの口が1万個あったとしても、この1万の口がすべて主を褒めたたえると。救いの感謝感激に対してどれだけあればこのようにできますか。私たちは毎日条件に何かが合えば感謝します。自分の計画、思う通りに行った時に感謝しますね。でもパウロは牢屋の中に閉じ込められていて、裁判を待つ中で死刑を待っているその立場に置かれながらも、主が褒めたたえられますように、まず賛美を神様に捧げました。そして何に対して賛美したんですか。パウロが賛美した内容って何ですか。その内容とは何でしたか。何において賛美したんですか。神様が私たちを天に属する 霊的な祝福を与えるために私を呼ばれた。そこに対する賛美をしました。私は牢屋の中にいる、死の前にいる、危機の状態にいる。でも私は天にあるすべての霊的祝福を受けた人だ。そこに賛美しました。この信仰を回復されるように主の御名によって祝福します。私は最高の祝福を受けた人なんだって告白したんです。そして1章4節、創造の前に私たちを世界の元への置かれる前からキリストにあって選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。選ばれました。皆さん、また傷のないものとして選ばれました。それも世界の元に置かれる前からです。そこにおいて賛美しました。そして一章五節、何を賛美しましたか。神様は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようとされた。神様の御心と御旨の通りにと、神様の子供になったっていうことに対して賛美しました。私と皆さんの感謝はこのような霊的な感謝であるべきです。霊的な感謝を回復するべきです。何かがうまくいって感謝、うまくいかなかったから感謝じゃない、それは霊的なものじゃないです。全部天にあるものじゃなくて地面にあるものです。私たちが天にある霊的な感謝が回復されるように主の御名によって祝福します。そして1章6節に、それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためですと。今日私と皆さんを神様が代価なしで見返りなくして神様の恵みによって救いを得られました。私と皆さん、どんな代価を払えば罪が許されると思いますか。どんな代価を渡したら神様と出会えると思いますか。どんな代価によってサタンの権威に勝てますか。霊的な問題に勝てますか。神様は代価求めず、見返り求めず、神様の恵みによって救いをくださったことを信じます。そこに対してパウロは牢屋の中でも感謝しました。賛美しました。私に天にある霊的な祝福を与えるために、世の元に置かれる前から私を選ばれ、神様の子供にされ、何も見返り求めずに恵みとしてくださって、今ここにいるってことを告白したのです。このような感謝が真実な感謝だと信じます。一章七節を見ると、私たちはキリストの中でその血による贖い、罪の許しを受けています。私と皆さんは今日この罪の問題どうやって解決されますか。キリストが十字架で死なれたことによって、今日私と皆さんの全ての罪を許されたと信じます。このような霊的な祝福を味わっているからこそ、カエザルの前に立ってこの最終裁判を受ける前、死ぬ殉教する直前においてでも、私は牢屋の中にいるけれども、牢屋にいるのではなく世界福音家の今センターに立っているんだと告白しながら、この手紙をテキコという弟子に託しました。このような祝福を味わってください。このような霊的な祝福を受けた人が、地面にある祝福は自動的についてきます。私たちは逆ですよね。世の中の祝福をまず受ければ信仰生活がうまくできると考えます。みんな逆なことを考えています。パウロはそうではありません。霊的な祝福を味わう人が、この地面にある祝福も全部ついてくると告白しました。それが順序です。順序。 これが神様が私たちにくださった霊的な順序です。でもこの地において幼い子供たちも家庭が苦しくて難しくて親の大変な姿ばかり見ていると、もう子供の時から土地の地面の祝福からを考えてしまいます。刻印されています。地面にあるものを所有して、この地面にあるすべてのものを手にした時に、あ、何かができるんだなって考えてしまいます。皆さん、私と皆さんは誠にその考えを変えるべきです。皆さんの今の状況がどんな危機、どんな状況、どんな難しさに置かれているとしても、皆さんの受けた祝福は神様のくださった天にある霊的な祝福です。この霊的祝福を味わうときに、地面にある地にあるものも全部ついてくるのです。霊的なものがまず最初にあって、肉的なものは全部ついてくると言われました。この祝福を皆さんが回復されるように主の御名によって祝福します。とても大事です。皆さん、神様と出会うことができないと罪の許しはありません。罪の問題解決できてない人がどうやってこの土地において祝福を受けられますか。まあ、もしうまくいったとしても、それで何しますか。サタンの問題、肉体的なものを持ってどのように解決できますか。私と皆さん、どうやって肉体的なものを持って神様と出会うことができますか。無理です。だからキリストの中にある天にある霊的な祝福を私たちにくださいました。この祝福を味わえるように主の御名によって祝福します。2番目です。すべてのものを神様はどこで、キリストの中でと言われました。キリストの中で全ての祝福を与えたと言いました。世の中の全ての祝福は神様がくだされば与えられます。なぜ、創世記1章27節に神様の形として創造されました。男と女に何て言いましたか。神は人をご自分の形として創造されて、彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。そして28節を見ると、彼らを祝福されたと書いてあります。地を満たして地を従いよと。神様と出会うことが最高の祝福であり、その味わいが最高の祝福で、この秘密を持って賛美することが祝福であります。この世の中の祝福も神様が満たされるしかありません。この祝福を回復されるように願います。でもこの祝福どこで奪われてしまいましたか。創世記3章、創世記6章、創世記11章、ここで全部奪われてしまいました。神様から離れた瞬間、私が食べて生きること、この地面において起きる全てのことは呪われて、茨が生えてきたり、人間は一生懸命発展して成功することが成功だと思いながら熱心に生きていくけれども、神様の裁きを受けるしかない。ノアの箱舟の事件ですね。成功しても審判を受けて終わりです。それって成功じゃないです。でも神様がもう一回機会を与えられます。チャンスをくださいました。ノアの家族を通して、また世の中で神様がよく生きられるように祝福を与えられたんですけれども、神様の契約を逃してしまいました。ただ単に成功すればいいって思って、お金を稼いで何でもかんでもやっているんですけれども、バベル島でまた倒されてしまいました。神様のいない世界はいくらユートピアを建てたとしても結局は崩されます。それが神様のいないこの地球上です。私と皆さんは本当にキリストの中で神様のこの天にある霊的な祝福をまず与えられました。この祝福を受けた人たちです。これを神様が私たちにこの問題を解決する答えを与えられました。方法を与えられました。私の問題、私の家族の問題、食べて生きる食住の問題、 神様は最初から答えを与えられました。それは創世記3章15節、女の子孫を与える、そして蛇の頭を踏み砕く、あなたをそこから救い出す、そしたら神様のすべての祝福が回復される、そのように祝福が与えられました。だからパウロは言いました。私たちは世界の元いの置かれる前から彼にあって選び、キリストにあって選び、神様が私たちを救われようともうすでに予定されていた、計画された、選ばれたと書いてあります。今日私と皆さん、だからコロサイ一章十三節を見ると、私たちを暗闇の勢力から救い出してくださいました。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいましたと、私たちを暗闇から救い出して、神様の下に元に移されました。この天にある霊的な祝福を受けた人たちです。この祝福を味わえるように願います。今日すごいですね、早いです、まだ20分しか経ってないです。皆さんがよく理解されているようなので、ではキリストの中にいる聖徒、中にいる聖徒です、祝福ですね。パウロは本当に何が見せる人でしたか。本当に何かを見せつけるような人でした。環境が良くてうまくいって成功して豊かな生活を送る中でこんな話をしていたのであれば、別にすごいこと言ってるなと思わないんですけれども、でもローマの牢屋の中にいる状況ですね。またカイザルの皇帝の前で裁判を受けようと待機している途中です。もうパウロを殺そうってもう決めてたんですね、その裁判は。そういう危機の前で、今日私と皆さんが受けるべきものすごい神様の子供の身分と権威がどれだけ大きなものなのかを話しました。それが私と皆さんが受け取った教会の祝福です。この教会堂ではなくて、皆さんご自身が教会です。神様の神殿です。神様の神殿、皆さん霊的にどんな祝福をまず受け取るべきですか。それが大事です。勝利されるように願います。パウロは牢屋の中にいた人です。私たちから見るにローマの牢屋の中に閉じ込められている人、でもパウロ自身は、私は今ローマの牢屋の中に閉じ込められているんじゃなくて、キリストの中にいるって表現してました。キリストの中にいる人だと。ものすごい話ですね。私たちは牢屋だって思っているけれども、パウロ自身は違うよ、私は牢屋じゃなくてキリストの中にいる人だよと言いました。この信仰告白を捧げてください。パウロは自分の、私の現住所、私の現住所ってどこですか。皆さんの現住所って一体どこですか。私は南千住6丁目37-3、それが私の現住所ですね。じゃないんですよね。でもキリストの中っていうのが答えです。私の現住所とはどこですか。問題ですか、事件ですか、牢屋ですか、今裁判を受ける前の死の直前ですか、そういう状況に対してですか。それらは私の現住所ではありません。このものすごい天にある霊的な祝福を受けた私は、私は殺されても構わない、生かされても構わない、牢屋裁判があってもいい、 別に釈放されてもいいし、そうじゃなくてもいい。私はキリストの中にいる。この秘密を味わう人が、霊的な祝福を味わう人です。この天にある祝福を味わう人です。確かに、ローマの牢屋の中にいました。肉体的に見たら。だけどパウロは、この牢屋、ものすごい応答を受ける現場でした。ここで本当の自分が味わった福音を、コロサイ教会、エペソ教会、ピレモン教会、ピリピ教会、すべての教会の使役者、すべての教会の生徒たちに、このメッセージを伝えることのできる絶好のチャンスでした。なんで、ローマのこの牢屋の中で書いた獄中書信だったからです。この祝福、霊的な奥義を味わうならば、皆さんの状況を霊的にひっくり返すことができます。このような霊的な力が、毎日毎日皆さん回復されるべきです。他の力ではありません。目に見える力ではありません。パウロは、自分自身がどんな方法を持って、この牢屋から出ることができますか？牢屋という制限された環境にいるけれども、その制限された環境ではなくて、私はキリストの中にいるんだとずっと告白しました。ピリピの4章13節を見ると、告白しました。私は私を強くしてくださる方によってどんなこともできるのですと言いました。私は牢屋の中にいるけれども、神様が私にここで力を与えられるならば、私はここで世界福音化ができる。このような霊的な力を味わった人です。すべての状況の中においてでもキリストの中にいると言いました。エペソ書を見ると、多くの聖句がありますけれども、このキリストの中でっていう単語をたくさん用いられたのが、このエペソ人への手紙なんですね。6ページしかない短い文章の中で、パウロが、私はキリストの中にいる人だよと、この短い手紙の中で、本当にたくさん、キリストの中にいる私。私はキリストの中にいるんだよと書きました。今日私と皆さんもキリストの中にいれば全部終わります。恐れること、制止られること、心配すること、悩みもありません。キリストの中にいるならば、神様の天にあるすべての霊的祝福も地にある祝福も与えられると約束された人たちです。事実、これを味わう人が本当に福音を悟った人です。この状況の中でも味わえる人。この祝福を味わえるように願います。本当にヨセフっていう人物も、牢屋の中に入りました。創世記39章2節。主がヨセフと共におられたので、彼は幸運なものとなり、その主人はエジプトにいたんですけれども、結局ヨセフも、神様が私と共にいる秘密、キリストの中にある祝福を味わいました。ダビデもそうではありませんか。ダビデもサウラが殺そうと、たくさんの苦労の中で、逃亡生活をしていた中でも、詩篇23編1節で、主は私に、私の羊飼いだから私に乏しいことがありませんと告白しました。5節を見ると、主が、主が私に油を注いでくださるから、私のその杯、器は溢れるしかないと言いました。サウロが殺そうとした危機の中でも、主が私と共にいるから私に乏しいことはないと言った。不足はないと告白しました。むしろ、神様が私に油を注いでくださったので、私の杯は溢れていますと告白しました。今日私と皆さんはこのような祝福を味わう生活が継続されるならば、今の状況、逆境、それ全部答えに変わります。全部回復されるしかありません。皆さんどんな状況が来ても、その状況で頭を使って解決しようとせずに、 なぜ神様はこんな状況を私に作ってくださったのかという対するメッセージを受け取ってください。この祝福を味わえるように願います。キリストの中にいるこのものすごい祝福、聖書には7人のレムナントをはじめ逃亡者もいれば奴隷生活もあったし、牢屋の生活、捕虜の生活ありましたけれども、神様が私と共にいる秘密を毎日毎日味わった人たちが見られます。今日危機の中でも神様の前で祈れる人でした。その祈りの中でたくさんの答えを受け取って、その一時代を生かす霊的サミットとして用いられました。神様が私と皆さん、この時代において皆さん家庭の状況、経済の状況、子供の状況、事業の状況、いろんな状況に置かれていると思いますけれども、それゆえに倒れてしまう人たちではありません。そのせいで皆さんがひっくり返る人、制せられる人ではありません。その傷の中でさまよう人ではありません。今日私と皆さんはその中で神様がものすごい天にある霊的祝福をくださったので、創世記3章完全に終わったと信じます。すべてのキリストの中で祝福を受け取りました。それを土台にして、むしろこのことのゆえにもっと福音を悟って、祈りの答えもっと受け取って、神様が共にいる祝福もっと味わって、これをもって他の人を生かし出す商人となるように願います。パウロは商人となりました。他の人を生かす商人となりました。すべての教会を生かす商人となりました。私と皆さん、今も口でパウロが殉教したことを、今何千年も経ったのに、今だってパウロの話しているのではありませんか。なんで？キリストの中ですべての祝福を受け取った人物だから。それを文章、この手紙を持って証明されましたよね。これを今日私と皆さん口で話していますし、どんな状況に環境に置かれたとしても乗り越えるものすごい霊的な力があるという事実を今でもパウロはメッセージしています。これが福音です。今継続して一部礼拝、主日の一部礼拝を通してエペソ書を持って話していきます。二部礼拝は第一テサロニケ、このようにパウロの手紙を全体を見ていくことによって、皆さんもまた使命が回復されますし、時代を生かす答えが起こると信じます。お祈りします。今日受け取ったメッセージ、1分間共に黙想することを願います。今日このメッセージ、皆さんどのように受け取られましたか。神様の前で何をするときに賛美できますか。皆さん、神様、この神様の天にある霊的祝福を持って神様を賛美することのできる信仰を回復させてください。キリストにある中で全部が完了したことを信じ、危機、事件、問題がむしろ機会となり、多くの人を生かし出す証拠となり、土台となる答えを味合わせてください。1分間静かにお祈りします。お祈りしましょう。神様、感謝します。今日一部礼拝を通してキリストの中にあるものすごい祝福を御言葉としてくださり感謝します。神様、私の位置、状況、どんな問題、苦しみがあったとしても、 その中でまず私が受けた神様を賛美するしかない天にある救いの秘密をまず味わえるように祝福してください。霊的な豊かさを味わい、この地にあるすべてのことがうまくいくしかない答えを受けさせてください。アザブ福音教会のすべての生徒がエペソ人への手紙を通して神様のくださる御声を聞くことができますように、このような信仰を回復する伝道者となるように祝福を与えてください。感謝を捧げ、主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。